それではこの朝はもう一匹の獣、偽預言者とその活動、もう一匹の獣、偽預言者とその活動という題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはここに生徒の忍耐と信仰があるという題で御言葉に聞きました。海から登ってきた獣、つまりこれは反キリストですが、反キリストには10本の角と7つの頭、そして10の冠がありましたが、ダニエル書7章によるとそれは第4の獣を指していたわけですね。またその頭には神を汚す名があり、それは豹に似ており、足は熊の足のよう、口は獅子ライオンの口のようでありました。彼はサタンから力と位と大きな権威を受けることで、サタンと共に全地ですね、全地は人々です、人々の礼拝の対象となります。というのもこの反キリストは打ち殺されたと思われましたが、その致命的な傷も治ってしまったからですね。反キリストは大患難時代のグレートトリビューションのその中間期に自分を神として表します。そして高慢なことを言い、神様に対しても汚しことを言うこと、言うわけですよね。また神の皆、神様ご自身、神の皆と天に住む御使いや生徒たちをも罵り、大患難時代の後半の3年半は特にその権威を使って地上を支配します。そしてそのことは生徒たちに打ち勝つことであり、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配することを意味したわけですね。この地上を支配するといった権威を持つ、地上を支配するといった時には生徒たちに打ち勝つことを、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配することを意味したわけです。ですからほふられた子羊の命の書に名前の、名の記されていない人は皆彼を、反キリストを拝むようになる。そこからわかるわけです。彼らが命の書に記されてない人たちだって、皆彼を拝むようになる。けれども命の書の書に名の記されている人、つまりイエス様を信じる者は、自分の体が殺されても、打ち殺されても、イエス様への信仰が滅ぼされることはなく、最後まで忍耐を持って主に忠実であり続けるわけですね。主の御霊を受けて御言葉の助け、その力をいただいているからですね。私たち自身は弱いですよ。でもその主の助け、御霊、ご自身の霊、御言葉による助けをうちにいただいているので、最後まで忠実にイエス様に従うこと、あり続けることができる。さて今日はサタンが、悪魔が力を与えるもう一匹の獣、つまり偽預言者について見ていきます。11節もう一度、また私は見た、この一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この偽預言者のことを、一つのこう団体であったりとか、政府であったり、あるいはイデオロギーのように考える人々もいるようですが、このもう一匹のとは、もう一匹ってもう一つのとかで、もう一人の見つかりとか、そういった感じで出てきますよね。このもう一匹のとは同じ性質を持った別のものという意味なので、反キリストと同じ性質を持つもの、つまりサタンから力を受ける、人ですね、人間と理解していいと思います。彼もまた反キリスト同様獣と呼ばれるわけですが、この偽預言者ですね、偽預言者が登ってきた地、反キリストは海でしたね。この偽預言者は地から登ってきますが、その地とは何を意味し、指しているのか。この地を約束の地、イスラエル、その約束の地と解釈することで、偽預言者はユダヤ人から出るという考えも考える人もいるようですが、むしろこの地というのは天と地、 天との対比ですね。天と地、その対比の中での偽預言者が地に属する、この地、人である、その属することを指していると思われます。つまり私たちのその人の罪を示し、私たちにその罪を示し、真理を明かしする truth ですね、真理を明かしすることでイエス様への、キリストへの礼拝に導く聖霊は天から下りましたね。天から下りましたが、それとは対照的に偽りを持って人々を騙す反キリストへの礼拝に導く偽預言者は地から出るということです。じゃあ彼はどのようなものであったのか。それには子羊のような2本の角があり、竜のようにものを言ったとありますね。偽預言者の見た目っていうのは、それは子羊のようであったわけです。これは10本の角と7つの、頭を持ち、ヒョウ、クマ、獅子のような反キリストとは対照的なイメージですね、子羊。でも竜のようにものを言った、悪魔のようにものを言った、話したと、言いますから、彼は説得力のある言葉を持って人々をこの、政治的、この経済的とも言います、経済的っていう人もいたら軍事的支配者とも言う人もありますけれども、とにかく政治的、軍事的、政治的な、経済的なその支配者である反キリストの元へと導く偽預言者は、そのように宗教的支配者として反キリストの支援を行うわけです。反キリストの支援を行う。12節、この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。ここには獣という言葉が繰り返し出てくるので少しややこしいですけれども、つまりこの偽預言者は最初の獣、反キリストが持っている全ての権威を持っているということです。彼もまたその権威、力を持っているということです。なぜか分かります？なぜ偽預言者は反キリストと同じその権威を持っているのか。それは彼らにその権威を、力を与えるのが悪魔だからですね。サタンだからです。ただすでに見たように偽預言者の目的っていうのは自分を拝ませることではなくって、偽預言者の目的、それは地に住む人々、地に住む人々って黙示録へ出てきた、これは不信者たちですね、その不信者たちを指しますが、彼らに致命的な傷の治った最初の獣、つまり反キリストを拝ませることです。だから偽預言者の役割、その目的、働きというのは反キリストへの礼拝を導くことですね。ですからそのために何をするのか、次のことをします。13節、また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。偽預言者は言葉だけではなくって印をも行います。この大きな印とは一回きりじゃないですね、複数形ですね、複数形ですから、彼は何度も、大きな印を行うことで人々を惑わし、もう一度言いますが反キリストへの礼拝へと導きます。じゃあその大きな印とはどんなものなのか。火を天から地に降らせる、火を天から地に降らせるというものです。で、天からの火といえば、神様はソドムとゴモラの町を裁くときに、滅ぼすときに天からの火を下されましたね、創世記の19章に記されていますが、またエジプトに対して、神様はモーセを通して雹と火、これは雷ですね、雷を主は降らせられた、そういった映画ありますね、その惑星というか、ね、それがこう 地に落ちてヒットするとかね、そういったこともありますけれども、イメージできない話ではない。さらにエリア、神の人エリアを通しては、彼がカルメル山でバール、偶像礼拝者 バールの預言者たちと対決した際に、またアハズヤ王の兵士たちが彼を捕らえに来たっていうか、連れに来た時に、エリアを通して神様は天から火を下されたわけですね。だから聖書を見るとそういうことは記されていますので、印としてね。ですから偽預言者をして、この偽預言者をして火を天から地に下らせるということは、人々にとっては大きな印となったわけです。でそういうことをしたわけですよね。でそのようにして地に住む人々を惑わす偽預言者は彼らにこう命じますね。14節、またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わして剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。14節ですね、あの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。ここに剣の傷を受けながらもなお生き返ったって、これまあ日本語と他の英語とかまた訳は違うみたいですけど、そのなお生き返ったあの獣の像とありますから、やはり反キリストは一度死んだ後蘇ったんでしょうね。まあたとえそうでなかったとしても、もう本当に限りなくもう死に近かったっていうことは言えると思いますが、でそのことは悪魔が父なる神様を真似するところから、神様の真似をするところからも決して驚きではない、不思議ではない。イエス様が十字架の死後3日目によみがえられたように、反キリストも生き返ることで、で人々はそれに驚くわけですよね。でイエス様よみがえられた後、みんなにご自身を表していませんからね。また2人の証人がエルサレム殺されて、3日の半の後生き返った後も彼らは天に上げられるので、ただこの反キリストの場合にはそこに留まって、で人々は驚いてこの獣反キリストを拝むようになるわけです。ただここにはあの獣の像を作るようにってありますね。作るように地上に住む人々に命じたとあります。なぜ偽預言者はあの獣としての反キリストの像を作らせるのか、なんでそのね、まあまあこの世の王たちもそうですよね。自分の像を作らせて、で何しますね、ダニエルもそうだったかな、そのネブカネザルかな、その像を作らせて何ですか、そこに落書きしてって言ってね、そうやってするためですか、拝ませるためですよね。それ自分自身の象徴なわけです。それを拝ませるためですよね。でこの時その作らせたのは、それをエルサレム神殿の中に置くためです。前に出ますダニエル書の12章の11節、まあ今日はもうここのところ説明しないせずに引用だけしますが、ジョークの捧げ物が取り除かれ、前半のところをね、ユダヤ人たちは捧げ物をしてますけれども、礼拝を捧げているということですが、それが取り除かれてしまう、ストップかかって荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日があると。で、これイエス様の言葉ですね。マタイの24章の15節、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいと。この荒らす憎むべきものが聖なるところに立つというのが、その反キリスト本人で理解もできるでしょうが、この反キリストの像がそこに建てられる、神殿の中に安置されるということだと考えられますね。でなぜそれが必要なのか、それは反キリストがエルサレムにいない時でも人々に彼を拝ませるため、彼の像を拝ませるためですよね。でそれはもう今言いました、普通に世の中の人々もそうやって作るわけです。で偶像礼拝者たちはそうやって作ったものを、家に飾ったりこうするわけですよね。それを神として崇めたりするわけです。まあそういったことでしょう。15節、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。獣の像が物を言うことがどういうことなのか、ね、その置物が急に喋ったりしたらびっくりしますよね。なんだけれども、それをその解釈によってここの理解も変わってくると思います。ただ獣の像に息を吹き込むとは、それに命を与えることではありません。 命を与えることではなくって、それに物を言わせることが目的ですね。命を吹き込んで獣の像が物を言うことさえ、できるようにですから、そこが目的ですから、であるならば今の最新技術からして、可能なことと言えるでしょうね。今電話でも 人とね、本当の人間と話すまでしばらく経ちますよね。で、一昔はこれロボットかなって思うんです。私なんか、苦手な私なんか本当に人がいるかのようにね、もう今はそうは思わないですけれども、録音であれ何であれね、その AI と対応するって、どんどんそういったことが進んでいくわけですよね。でそのような形で、全然不思議ではない。その像が、ね、を通してそれが喋るようになるって言った時に、もう本当に、映画の世界でもそうですよね。CG なのか本当なのか、こう見分けがつかなくなってくる。人間でさえもそうですよね。そのなんか被り物してね、こう変装した時に、一昔前はいやいやそのね、この生え際がとかいろんなこうちょっと違和感がある。今は本当にどんどんわからない。リアルなものなのか、それがフェイクなのか、分かる、そういったことかもしれない。とにかく偽預言者は反キリストの像に息を吹き込むことで、それが物を言うわけです。そこにいて、ね、語っているように物を言うことを可能にする。で、聖書の時代では偶像は物を言えないものなわけですね。この物を言えない偶像なんかにより頼むな的な、そういう感じですよね。でも終わりの時、この大観覧終わりの時には、つまりサタンは、サタンが反キリストと偽預言者を使ってこの世を支配する、その大観覧時代には獣の像は物を言うわけです。そして他、地の人々はその像を拝むわけですよね。拝む。ただそれに、そこにそれを拝まない者がいるならば、彼らは皆殺されるわけです。皆殺させたってね、偽預言者が反キリストの像を拝まない者たちを皆殺させるわけです。ここ皆さんね、殺されるですからね。で、そしてたとえそこから逃れることができたとしても、何が起こります？次、16節。また小さい者にも大きい者にも、富んでいる者にも貧しい者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに刻印を押させた。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。私たちの父なる神様は御子イエス様を救い主と信じるすべての人に、この救いの保証として聖霊の証印、聖霊をその証印として押してくださいますね。目には見えないですよ。でも神様には明らか。それは信じている者に神様ご自身が聖霊を与えて証印としてくださる、印としてくださるわけですが、でそれをね、真似る偽りの父である悪魔はそれを真似るわけですが、偽預言者を通して獣の刻印、つまり反キリストの名前かその名の数字を人々の右の手か、その額に受けさせるというわけですね。その刻印を持っている者には、受けた者には売り買いを許す、許可をする。でも持たない者にはそれを禁じるようにするためですね。もし買うことも売ることもできないならばどうなります？皆さん、それでも生きていけますか？偽預言者はそのようにして人々に獣の刻印を押させて、それが自発的であろうと強制的であろうと、それに関わらず人々をこの反キリストに従わせるわけですよね。そこが目的なわけです、全てはね。じゃあその刻印とは何なのか。それは世界統一の銀行システムであったり、クレジットカードやワクチンだと言われたりしますが、実際のところはその時が、終わりの日が、その時が来てからでないとわからない。なので私がこれだって言った時には推測はできます。こうだって今言ったようなことを挙げて、こうでないかとは言えるんだけど、こうだって言い切ることはできない、言い切れるとしたら私が反キリストとかね、偽預言者だったら言い切れるかもしれないんだけれども、その時にならないとわからない。ただその刻印は獣の名、またはその名の数字ですから、皆同じ刻印であることは確かですよね。例えばクレジットカードが、ね、の番号が書いてあったとして、みんな同じじゃないですよね。それがどうなっていくのかわからないですよ。こと 今年かもしれないですけれども、そのね、あのキャッシュレスとかそっちの方に世界向いて、あの向かっているし、どんどんやっている世界はありますからね、あの世界の国の中で。だからわからないですよ、わからないんだけれども、た、ここで言われていることは、例えば今のコロナ禍で、まあ、一部の地域、フロリダなんかは違うようですけれども、マスクをしないとお店に入れないわけですが、だからマスクで物を買い取りはしないわけですよね。でもマスクをしてるかしないかで、そこに買い取、その売り買いができる、そこまであれするわけですが、まあそういったことでしょうね。その刻印っていうのが、それがあるかないかで売り買いができるかできないかなわけです。それが決まってくる。ただマスクは口にするものなので、獣の刻印ではないですよね。とりあえずそれは言えるでしょう。でもその後、これからどうなっていくかは分かりませんが、でも小さいものにも大きいものにも、富んでいるものには貧しいものにも、自由人にも奴隷にもとありますから、この時が来たら地位や財産、立場などは関係なく、ただ獣の刻印を受けているかどうか、つまり反キリストに従うかどうか、それを拝むかどうかで、ね、その人の生きるか死ぬかが決まってくるということです。もうその時になるとね。18節、ここに知恵がある。知恵、資料あるものは、その獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666であると。で、まあこういうところを見ると、まあノンクリスチャンの人たちもこのところは有名なところで、こういうところをね、開くと答えが出てくるやかのように期待されるかもしれない、知れないですが、まあ、結論から言うと分かりません。それが誰なのかは分からない。ただここに知恵があるとは、口語訳ではここに知恵が必要であると訳されていると思いますね。ここに知恵が必要だ、つまり反キリストが登場するとき、それを見極めるためには知恵が必要、知恵が必要、それによって、獣の数字を数えることができるためですね。でその数字は人間を指しているとありますから、まあ、7が完全数で6はその7に足りないので、そういったことも言えると思うんですが、人間を指しているとありますから、それは偽預言者のことではなくって、この反キリストのことですね、まあ、偽預言者も人間ですよ。でもここでの666の誰を言ってるかというと、反キリストのことですね。彼は人間ですから名前を持っています、ね、でそれを何語かは分かりません。ある先生はこうヘブル語でってこう言うわけですけれども、まあ、ギリシャ、この新約聖書はギリシャ語ですから、ギリシャ語なのかもしれない。またその時代の一番終わりの日の、世界 共通語がそのあれかもしれないんだけれども、まあ、とにかくそのアルファベットですね。例えば ABC とかで A だったら1とかね、 B だったら2とか、そのそういうそれぞれの番号でね、数えたりできるわけですね。でそれらを計算すると666になるというわけです。で、いろいろ、まあ、さっきもいろいろ推測はできますが、それが666となる人は、まあ、多くはないと思うんだけれども、一人ではないので、まあ、これはその時にならないとわからないとするのがいいでしょうね。かといってその時まで楽しみに待たないでくださいね。その時待つ人は軽挙されてない、大観覧時代をもろに通る人ですから、もうその時にはこんなの言って やったーって666誰か分かったって言った時には、獣を拝するのか神様ね、命殺されても神様に従うのかで大きなあれになってきますね。また後で引用しますが、なのでただそのね、今言ったように教会、真のクリスチャン、信仰者たちの敬虚の後、もし地上に残されてこの時を迎える人がいるならば、反キリストと偽預言者、先週とこうと見てきましたが、その印やその行っていることなどから考慮して、まあ、判断してほしいわけですよね。まあ、そうでないことを願うわけですが、イエス様はこのようにおっしゃいました。前に出ます、マタイの7章の15節、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょうと。大観覧時代に登場する偽預言者は、その最後のもの、ザですね、ザ偽預言者なわけですが、彼以外にも偽預言者たちはいます。ですからイエス様も偽預言者たちに気をつけなさいと 終わりの日のその彼だけじゃなくて偽預言者たちに気をつけなさいとおっしゃったということは、今の時代もイエス様の時代は2000年前ですかね、今の時代にも偽預言者たちはいるわけです。彼らは羊のなりをしてやってくるの ね、私は狼だぞって騙すぞっては来ない。これは終わりの偽預言者だけど今もです。だからね、全ての人を疑えとは言わないんだけれどもね、この言葉やそういうことだけで、ね、滑らかな言葉、ね、そういう言葉だけの人は気をつけなさいよって、それは身によって分かる。その人の生き方、実際の生き方、何をしているかによって彼らを見分けることができ、私たちはいくらでもいいクリスチャンを演じることができる。でも本当にその礼拝の時だけ、ある一部の時だけじゃなくて、誰も見てない時にどんな生き方をしているか、何をしているかで本当にその人が本物かどうかは見極めることができますよね。偽預言者も同じです。害がないように見えますが、その内側は実は貪欲な狼だと主はおっしゃった。彼らは説得力のある偽りの言葉や、または技も行う、印、奇跡的な技を持って人々を惑わすことで彼らを真理から遠ざけて偽りを信じるように導きます。そして御言葉に根付いてない人たちは、信仰者たちですね、その偽りに騙される。御言葉に根付いてないものはその偽りに騙される。これは誰かをジャッジするじゃなくて騙されてしまう、その人自身がね。私自身は今日も神様の奇跡を信じています。神様は今日もミラクルを行って おられる。私たちがこうやって生きていること自体がもうミラクルの連続なわけですけれども、私はそのように信じる。ただ御言葉をしっかりと学ばずに、好き勝手な解釈、自分でこう思うからここはこういう意味じゃないかってね、もちろん 100% の解釈はできないですよ。でもだからこそ努力して、いろんな御言葉からしっかり学ぼうとする態度が必要なんだけれども、そうでなく好き勝手な解釈を持って自分の都合のために御言葉を利用する人、神様を利用しようとする人や、ただ印ばっかり、あこうしたら、ね、あ自分はこうなんだって、ね、もう神様印をくださいってね、そういうことばっかし求める人は、惑わされやすい人だと言わざるを得ない。今の時でもしね、今の時でそうであるならば、この終わりの時ですよ、皆さん考えてください。今の時、今まだ終わりの時来てない、今の時御言葉に根付いていなくてそういう生き方であるならば、ね、この終わりの時に果たしてそのような人が惑わされずに済むと思います？偽預言者が来て印も行う、その言葉もあれする、もうみんなそっちに傾く、ね、もう教会が軽挙されてたのはなおのことですよね。残されてる人たち、多くの人たちは刻印を受ける者たちの間にあって、その人たちがいや御言葉に立ってしっかり神様になると思います？今そうしてない、そのように生きてない人が。先週も引用しましたが、パウロはこう予言しています。第2テサロニケの2章9節から12節、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理の愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。全ての人が救われるためっていうのはこの福音の、中心メッセージですけれども、それを信じない人たちはこうなるって言うわけですよね。パウロはこのように予言しているわけです。真理への愛を受け入れないとは、真理を愛することを拒むということです。真実、真理を喜ばない、愛さずに、その不正を、偽りを信じる、喜ぶということですね。理由が何であれ、反キリストの刻印を受ける者、すなわち反キリストと悪魔を礼拝する者は、このようになると次の章で、次の14章ですが、14章2回に分けるので、来週、再来週になりますけれども、黙示録の14章の9節からのところで、このように記されています。前に出ます。また第3の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた 神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者ごめんなさい、前進んで、獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の像を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると。何を礼拝の対象とするのか、それは究極的には2つであると先週言いました。それはこの天地万物を作られた誠の神か、創造主になる神様なのか、またこの神を憎み、神の作られたものを破壊するデストロイヤーですね、破壊するサタンなのか。これは堕落天使ですね、神のようになろうとした。悪魔はあらゆる偽りを持って人々を騙し、真理である神様から遠ざける。ここがポイントですよね。偽りに陥れるのが悪魔がしていることです。偽りの父ですからね、そして人殺しですから。神ご自身ではなく、神様ご自身ではなく、神が作られたものを、それをは自分自身も含めてです、人間をも含めてですが、それを神として崇めるように導く。神ではなく、神が作られたものを、それは何でも、命あってもなくてもね、それを神として崇めるように導く。そして人がそのようにするときに、それはこの世の支配者である悪魔を、まあ本人は気づいてなくても実際には礼拝していることになるわけですね。神、悪魔、悪魔って言って礼拝してなくても、神様以外のものを命とする、大事なものとする、宝とする人は結局悪魔の偽りに引き込まれているので、悪魔を礼拝していることと一緒なわけです。なぜならそのことは、自分を作り命を与えてくださった、お方を退けること、このお方に背を向けることですね。この作ってくださったこの方を無視して、ね、そのお方のものを愛する。我が子が親のことを無視して、親の持ち物だけを目的に生きているみたいなもんです。そこに命の関係がない、これが罪なわけです。何よりも私が何をした何をしないじゃなくて、この私が愛すべきお方を無視して、この方を第一にせずに他のものを大事だ、これが命だって言ってる、それがこのお方に対する罪なわけですね。自己中心性、高ぶりであり、愚かさであり、それが人の罪です。そして神様はその罪ゆえに全ての人を裁かれる。そして悪魔と同じように永遠の滅び、つまり、地獄へと投げ入れられる。今さっき見たようにですね。けれども神様はその罪と滅びから私たちを救い出すために、救い主をこの世に使わせてくださった。神の御子イエス様は私たちを救うために罪を取り除く神の子羊として十字架にかかり、その死、命をもって私たちの罪に対する代価を支払ってくださった。罪に対してはいつでも代価が必要です。償いが必要です。そしてお金は何でも償えなかった私たち、この世では命をもってね、もう死でしかないわけです。死刑であろうが、何と表現しようが、命をもって死が償えない。神様は、神の御子は私たちの罪のためにご自身の命、御子をもって、御子の命をもって私たちの罪に対する代価としてくださった。彼、イエス様を罪と滅びからの救い主と信じる全ての者の罪が許されるため、またイエス様は3日目によみがえられましたが、それによって信じる全ての者に永遠の命を与えて神の子供としてくださるためですね。で、この救いを受ける人は、このイエス様の恵みを受ける者は、ほふられた子羊の命の書に名が記されている。ここに信じてここに立つ者は、私がすごいから、私が何かしたからじゃなく、イエス様に選ばれて愛されて名が記されているゆえに、最後まで忍耐問われますよ。忍耐を持って信仰を持ち続ける。信仰、イエス様への信頼、イエス様を信頼し続けます。主がご自分の霊、御霊と、そして御言葉の約束を持ってしっかりと捉えていてくださるからです。この方から私たちの救いを奪い取ることはできない。私がただイエス様につながっているだけだったら、私たちすぐ手を離す、よそ見して自分から離れていく。でもこの方がしっかりと捉えてくださっているので、 反キリストではなく、そのようなものは私たちはイエス様を崇め続けるこのお方だけを愛するって、愛するわけです。私たちは印ではなくって、何かあったら信じますとかではなくって、印でこのイエス様とこのお方の御言葉をしたい求めようではありませんか。主こそ道であり真理であり命です。私たちを、ね、信じる者を父なる神様のもとに導いてくださる神の救い主ですね。イエス様、このお方を私たちは今日も神として崇め、これからもこの方に従い、またこの方を人々に述べ伝えていきましょう。お祈りします。